主のメッセージに入りたいと思います。ローマ書もいよいよ最後の部分に入ってきていますが、今週はローマの信徒への手紙第15章の14節から21節、ここを今週と来週と2回に分けて学びたいと思っております。読みます。兄弟たち、あなた方自身は善意に満ち、あらゆる知識で満たされ、互いに戒め合うことができると、この私は確信しています。記憶を新たにしてもらおうと、この手紙ではところどころかなり思い切って書きました。それは私が神から恵みをいただいて、異邦人のためにキリストイエスに仕えるものとなり、神の福音のために祭司の役を務めているからです。そしてそれは異邦人が聖霊によって聖なるものとされた神に喜ばれる供え物となるために他なりません。そこで私は神のために働くことをキリストイエスによって誇りに思っています。キリストが私を通して働かれたこと以外はあえて何も申しません。キリストは異邦人を神に従わせるために、私の言葉と行いを通して、また印や奇跡の力、神の霊の力によって働かれました。こうして私はエルサレムからイリリコン州まで巡って、キリストの福音をあまねく述べ伝えました。このようにキリストの名がまだ知られていないところで福音を知らせようと、私は熱心に努めてきました。それは他人の築いた土台の上に立てたりしないためです。彼のことを告げられなくていなかった人々が見、聞かなかった人々が悟るであろうと書いてある通りです。今週はこのローマ書15章の14節以下、ここからまあ主のメッセージを聞いていきたいと思いますが、先週皆さんと一緒に確認しましたように、このローマ書という手紙の本文とも言うべきところは、前回学んだ15章の13節で一区切りしてるんですね。終わっているんですね。ですからこれから先は本文ではなくて、まあ、手紙の最後の部分、パウロの、いろんな指針、まあ、個人的な消息とかですね、願いとかですね、あるいは挨拶、そういう文章が続くわけですね。まあ、しかしだからといって、ああそれはもう本文終わったんだから、あまり意味のないね、冗長な言葉が続くのかというと、そうじゃないですね。というのも、まあ、考えてみればそうですが、手紙をどのように書き終えるかということは、手紙をどう書き始めるかということと重ねてですね、とても大事なことですよね。手紅を書き始めるときいろいろ考えますが、やっぱ終わるときにも、終わりよくれば全てよしじゃないですけれども、どう書き終えるかということもとても大事なことですね。ですからこれは多分パウロは本文をずっと書いてきて、自分が言いたい伝えたいと思うことを全部書き終えたところで最後のまあ締めを書くんですが、その前に今まで書いてきたものを一回もう一回こう読むなり、あるいはこう読んでもらうなりしてですね、振り返ったんじゃないかと思うんですね。これ想像ですけどね。そしてじっくり、さあこの手紙をどうやって最後に締めくくろうかと考えたんじゃないかと思うんですね。そのようにして生まれ出されたパウロの締めくくりの言葉、まあ、この言葉は私たちもまたじっくりと、まあ、腰を据えてって言うと大げさですが、読み考え学びたいと思うんですね。そこでまず第一に、この箇所の15節にパウロはこう言ってますね。この手紙ではところどころかなり思い切って書きましたっていう言葉が15節にありますね。ところどころかなり思い切って書きました。多分これは今も言ったように、自分の文章を改めてこう読み返してみながらそう思ったということなのかもしれませんが、まあ、しかしだからといってちょっと思い切って書きすぎたかなってね、取り返しとこうとかですね、書き直そうとか、そういうことじゃないんですよね。真実というものは時に私たちは思い切って語らなければならないところがあるものですよね。この思い切ってっていうのは、まあ、言い換えれば相当の勇気を持ってあるものを言ったってことですよね。勇気がいったってことですよね。思い切ったことを言うのはなかなか難しいことですけど、しかしどうしても語らなければならない、思い切って言わなければならないっていうこともあるのは事実ですね。一般の人間関係においてもそうなんですが、特に説教という場においてはそれは言えるわけで、私も長い間牧師を続けながら、若い頃はなかなか言え、こう言うべきなんだろうなと思いつつも、言ったらどうなっちゃうんだろうかとかですね、そういう不安や恐れを感じたことが何度もありましたが、思い切って言わなければ説教が説教にならない。ある一人のこれドイツの神学者のみたいですが、説教とはですね、言ってみればおせっかいなことを言う言葉である 人の神学者が言っていました。説教とは言ってみればおせっかいなことを言うことだ。ここで言われているおせっかいっていうのは、人の心の中に踏み込んで言葉を語るという意味の言葉らしいんですね。人の心の中に言葉をこう語り込むんです。その言葉を聞かされる人からすればね、そんなことまで言わなくてもいいんじゃないか、余計なおせっかいだって、言いたくなる、そういう可能性があるところまで踏み込むということ、それが説教だ。一方で あんまりこう当たり障りのない話っていうのがありますよね。皆さんどうですか、普段周りの友達とか、まあ、家族とかでもいいですが、当たり障りのない話ね、みんなしてるんじゃないかと思いますが、それは人の心の表面にだけ触れるものですから、互いにそんなに傷つけ合うということはないかもしれませんが、でも同時に別にどうということもない話ですよね、しかし説教は言ってみれば当たり障りのある話なんです。そうでなければその人の生活は変わらない、そこに福音は届かない、その人の心が変わって新しくなるということが起こるためには、最初はね、余計なおせっかいだと思われるほどのことを言わなければならないこともあるということですね。パウロは実際伝道者としてもう世界中で福音を語っていましたから、そういう思い切って語らざるを得ない体験というのをいっぱいしてきたに違いない。とにかく真理を語るということにはそういうところがあるわけですよね。ところで、思い切った話をすることができるためには今言ったような勇気というものが必要であると、もう一つ大事なことがあります。それはどういうことかというと、相手を信頼しているってことなんです。例えば牧師がこうやってね、説教するときに皆さんを信頼していなかったら、本当の意味で説教を語ることはできません。なんかいちいち疑ってね、こんなこと言ったら、あんなこと言ったらどう思われるだろうかって、いちいち吟味しておっかなびっくりでね、ものを言わなきゃならないような状況で説教なんて語れないんですよね、葛藤があるんですよね。で、本当に主の前に、ここではお見せしませんけど、準備の段階で主の前にひれ伏してへり下って祈るしかない。ああ神様の御心はここにあるな、でもそれを語る勇気がいるし、それを語るには皆さんに信頼を置かなければ語れないんですよね。そうでなければ説教はできない。聞き手を信頼するということがとても大事だ。でもこれは説教に限ったことじゃなくて、本当の人間関係を築く上でとても大事なことですよね。勇気と信頼ということ、そういう意味で改めて一つ前に戻り14節を読んでみると、実はパウロがどんなにこのローマの教会の信徒たちを信頼していたかということが分かるんですね。14節、兄弟たち、あなた方自身は善意に満ち、あらゆる知識で満たされ、互いに戒め合うことができると、この私は確信しています。確信している。実はこの原文のギリシャ語を読むと、この14節は一番最初に来る言葉は確信してるって言葉が最初なんですね。確信しています私はってね。この確信しているっていう言葉はとっても強い言葉ですが、おそらくパウロはそういう確信をこの手紙を読むローマの人たちにも、そして、まあ、広い意味ではこうして今ローマ書を学んでいる私たちにも持ってもらいたいと願いつつ、そう語っていたに違いないと思うんですね。じゃあそういう強い思いを持ってパウロがここで何を確信していたんだろうか。パウロはこう言ってます。兄弟たち、あなた方自身は善意に満ち、あらゆる知識で満たされ、互いに戒め合うことができると、私は確信している。これ皆さん落ち着いて読んでみると随分すごいことが言われてますよね。あなた方自身は善意に満ち、あらゆる知識で満たされ、互いに戒め合うことができるっていうんですよね。それを確信してるっていうんですよね。お互いに対する善意に満ちているということ、そして神様の救いについてのあらゆる知識に満ち溢れているっていうこと、それだけでもこれ素晴らしいこと、すごいことなんですが、それにも増してね、3つ目、互いに戒め合うことができる。これはね、よほど信頼し合っていなければ不可能なことですよね。友達関係でも 仕事の関係でも皆さん振り返ってみてくださいね。こんなこと言っちゃったらって不安になりますよね。でも言わなきゃならないってこともありますね。そこに必要なのは信頼なんですが、お互いに戒め合うことができるっていうことぐらい深い関係はないと言ってもいいぐらい大事なことなんですよね。一時的なその表面だけの付き合いではちょっとでも雲行きが怪しくなるとね、すぐにね、あんなやつ信頼できないってね、残念な悲しいことですがどこでも起こりますね。教会の中でも起こりますね、そういうこと。そんな危うい善意とか知識であるならば、とても互いに戒め合うなということは不可能だと言っていいでしょうね。ですからここで言う戒め合うことができるっていうのは、人間の交わりの中でも最も信頼に満ちた関係である。しかもそういうことができるとパウロは確信しているっていうんですよね。第14章から見てきたように、パウロはこのローマの教会の中にあった人間関係の問題に目を留めているわけですね。信仰が強い人と弱い者と呼ばれる2つのグループの間に対立関係があった、まあ、それあることにこだわる人とこだわらない人ってことなんですけど、お互いに対立していたってことは善意っていうものがどっかでもう消えちゃってたんですよね。対立関係ですからね。そういう現実をパウロは知った上でこれ語ってるんですよね。というのはどういうことかといえば、パウロはお互いに戒め合うっていうのはまさにそこで語られてるんですけど、例えばパウロの話を聞いてなるほどと思ってお互いに、ああ悪かったですってきちんと謝り合ってですね、そしてお互いに直していこうとお互いにこう確認し合うことができる、そういう信頼関係をあなた方は回復することができると私は信じています、確信していますってことなんです。そういう力をあなた方は持っているはずだとパウロは言ってる。そしてそのことをパウロは信じてるって言ってる。英国のある神学者ですが、ここにパウロが書いていることは、そのローマの教会の人たちが大人であるということを確信しているとパウロは言ってるんだって言ってましたね。そういうことができる、善意に満ちて、そしてあらゆる知識に満たされてね、互いにこの戒め合うことができるっていうのは、言い換えれば大人であるっていうことだ。これ英国の神学者なんで、英語で見るとマチュアって言葉ですね。マチュアって言葉ありますよね。成熟したってよく言いますよね。この場合の大人っていうのは、マチュアの大人っていうのは、いわゆる子供よりも知恵があるとか知識があるということじゃないんです。もちろん子供より体力があるとかね、そういうことでもないですよね。何が大人かって言えば人間関係なんです。人と人との関わりにおいてマチュアであるっていうことですね。とパウロは信じてる、確信してるって言ってるわけです。そういう意味でローマの教会の人々は未熟なものじゃなくて大人なんだということをパウロは確信していると言ってる。そう考えるとこれとんでもないことをパウロは言ってるわけで、それもまた思い切ったことと言えるかもしれませんね、うん、なんでパウロはここまで確信することができたんだろうか、ね、ローマ教会はさすがにね、その時代のね、都があるローマの教会ですから、大都会のね、ローマですから、その大都会の教会だけあってね、そこにいる人は教養もあるし生活にも困ってないし、お互いに善意があって大人なんだなんてことをパウロが言ってるわけじゃないわけですよね。そういう意味でパウロはあなた方を信じてると言ってるわけじゃない。もちろんそんなことじゃない。じゃあなぜか、もう一度15節を今度はですね、口語訳聖書で読んでみたいと思うんですね。主語にあります、15節、これは口語訳聖書です。一緒に読んでみましょうか、はい。しかし私はあなた方の記憶を新たにするためにところどころかなり思い切って書いた。それは神から私に賜った恵みによって書いたのである。さっきね、私たちは誰かに対して思い切って物を言うことができるためには、一つは勇気が必要、もう一つは信頼していることが必要って言いましたよね、まあ、しかしどうしたらじゃあその勇気と信頼を持つことができるんだろうか。パウロがここで言ってるのは、それは神から私に賜った恵みによってっていうことなんです。つまり神様の恵みを知り味わい信頼しているからこそ、パウロは勇気を持って信頼を持ってこのように思い切って書くことができた、あるいは思い切って 説教を語ることができたと言ってるんだってことですね。神の恵み、そこに答えがある。人間の能力とか努力じゃなくて、ね、恵みの神がなしてくださった御業にこそ答えがある。私たちに目を留めたらこれは難しいんです。でも神がなしてくださった御業を知るときには、知れば知るほどあなた方もそのようにすることができるって確信して言うことができるってことですよね。しかも思い切って信頼の言葉を語ることができるように自分も恵みによってなったんだってことですよね。恵み、神の恵みを知っているからこそパウロはローマの教会の人々が成熟した大人であると信ずることができたし、勇気と信頼を持って思い切って語ることができたのであるということが言えるということです。パウロはこの同じ15節の冒頭でね、こう言ってますね。あなた方の記憶を新たにするためにと。この記憶を新たにするっていう言葉なんですけど、原文ではこういう意味なんですね。繰り返し新たに思い起こさせると。繰り返し新たに思い起こさせるという意味の言葉なんですね。つまり何度でも何度でも思い起こしてもらいたいことがあるんだ。それはあなた方も私もそうだが、同じ神様の恵みによってこうして救われ生かされているということなんだ。その恵みを何度でも思い起こして忘れないようにしてほしいんだってパウロ言ってるんですね。しかし私は実にしばしばこのことを忘れてしまうんじゃないだろうか。忘れるからこそ繰り返し新たに思い起こさせてもらう必要があるのじゃないだろうか。じゃあどうしたら思い起こす、 どのようにしてそう新たに、ね、思い起こしていくことが私たちはできるんだろうか。これ大事なことですよね。恵みを忘れてしまう、そういう、まあ、弱さを、そういうなんでしょうね、部分を私たちは持ってるってことですね。だからこそパウロはあなた方の記憶を新たにする、つまり新しく思い起こさせようとしてるっていうんですね。詩編の第4編の4節にこういう御言葉があります。あ、 ごめんなさい、5節です。これ間違えた、5節ですね。これも一緒に皆さん読んでみましょうか。はい。おののいて罪を離れよ、横たわる時も自らの心と語り、そして沈黙に入れと。罪の思いが心に湧き上がる時があります。怒りや苛立ちを覚えながら夜布団の中に入っているような時もきっとあるでしょうね。しかし詩編はこう言います。おののいて罪を離れよ。おののくっていうのは神様への恐れを覚えるってことですね。神様への真の恐れを抱く時に私たちは初めて悔い改めて罪を離れることができる。そこから抜けられないっていうのは別の面から見ると神への恐れを忘れてるってことなんですね。本当に神を恐れ敬う時に私たちはその神の神様にふさわしくない罪を罪から遠のくことができる、罪を悔い改めることができる、離れることができるってことです。そしてさらにこう言います。横たわる時も自らの心と語り、そして沈黙に入れ。私たち皆さん経験あると思うんですけど、自分で自分の心と喋り続けているとね、キリがない。もう同じところぐるぐるぐるぐる回って全然抜け出せないってことがあるんじゃないかと思うんですが、自分の中で、心の中でいろいろこう考えて、まあ、自分の振り返ることはいいんですけど、しかし沈黙に入れって聖書言うんですね。沈黙に入れ。なぜそこで沈黙する必要があるんだろうか、どうして黙るんだろうか。それは神様の言葉を聞き直すためですね。詩編でもそうですし、預言書でもそうですけど、繰り返し言われている言葉の一つは主の前で、神の前で静まれ、ね、そういう言葉ですよね。沈黙せよ。そこで私は初めて誰が誠の神であるかということを知る。静まるということはいわゆるこう孤独の中にうずくまってしまうことじゃないんですね。それでは全く静かになることはできない。 どうすれば静かになれることができるか、それは自分が誰に生かされているか、誰の前にひざまずかなければならないかをよく知ることなんです。それをはっきり知るときに、私たちは主の前に静まり、ひれ伏し、へり下ることができる、主にきちっと向き合うことができるということですね。ここでパウロはですね、神から私に賜った恵みによって書いたって言ってますね。神から私に賜った恵みによってってのは具体的にどういうことかっていうと、パウロもまた神の前に静まってへり下ってね、神にのみ生かされているってことをしっかり確認して、そして神様の御前に静まることができた。そうやって神からいただいた言葉、それを思い切って語る勇気と信頼を得ることができた。それが神の恵みによってってことの意味ですよね。自分の努力とか力とか頑張りじゃないんです。当然自分の言葉じゃないんです。神が成してくださった御業、そこに目を留め、神への恐れを持って神の前にひれ伏し、へり下り、静まっていると。そこに神が生きて働いて、パウロに言葉を与えてくださった、勇気を与えてくださった、信頼することを与えてくださった、確信を与えてくださった。それが神の恵みによってということのパウロが書いている意味なんですよね。私たちもその神の恵みに生きていくことが必要ですし、そうでない限り信仰の生涯を力強く歩んでいくことは不可能なんです。私の努力頑張りでやりなさいと聖書は一言も言ってない。ただただ神の恵みによってなんです。パウロという人は新しい教会を生み出すために、また全世界に福音を満たすために奔走していた、そうやって人生を生きた人ですね。おそらくその時いろんな恐れとか不安を抱くこともいっぱいあったに違いないですよね。自分の弱さを嫌というほど知ったこともあったに違いない。しかしそんなパウロを常に突き動かしてめげずにこう前に前進させ続けたのは何か、それは単純な事実なんです。それがパウロがここで言ってる神から私に賜った恵みによってっていうことなんです。その恵みによってパウロは異邦人への使徒として生涯を生き通すことができた。これがパウロにとっての秘訣だってことですね。15節の後半から16節でパウロはこう書いてますね。もう一度最初の読んだ15節の後半から、それは私が神から恵みをいただいて異邦人のためにキリストイエスに仕えるものとなり、神の福音のために祭司の役を務めているからです。そしてそれは異邦人が聖霊によって聖なるものとされた神に喜ばれる備え物となるために他なりません。使徒となってこうして働いているのも全部恵みによってなんだって言ってますよね、うん、そしてそれは何のためかといえば、異邦人が神に喜ばれる備え物となると。この祭司とか備え物っていう言葉はみんなこれ礼拝用語ですよね、うん、キリストイエスに仕えるものと記されているこの仕えるものという言葉も礼拝者として仕えるという意味の言葉なんですね。イエスキリストに礼拝者として仕える、パウロがね。じゃあそれは何のためか、それはいわゆる異邦人、ユダヤ人からすれば神様から遠く離れたね、見捨てられた呪われた民と思われていたんですが、そういう人々が神様に立ち返ってですね、神に喜ばれる備え物として神に立ち返ってくること、そのためにパウロは選ばれて救われて恵みによって使徒とされたんだよということですね。神の福音のために祭司の役を、そういう意味で私は務めているんだと。祭司っていうのは旧約時代に活躍した人ですけど、具体的には神様と罪人の人間の間を取り持つ取りなし役なんです。仲人役なんです。それが祭司。神様はユダヤ人だけじゃなくて全世界の異邦人をも救おうとご計画されている。その救いのためにイエス様が来てくださって御業を完成してくださった。そして全ての異邦人も救おうとされている。その救う時に神と人との間を結ぶ役目を果たす祭司が必要なんですね。新しい意味での祭司。その祭司としてパウロは選ばれて、こうして人として立てられて務めてきたんだってことですよね。この務めに私は誇りを持ってるってパウロは書いてますよね。17節、そこで私は神のために働くことをキリストイエスによって誇りを持っている。 神のために働くっていうのが誇りなんですね。素晴らしい誇りなんです、ね、明治から大正にかけて日本で活躍した有名な伝道者の一人に内村鑑三という人がいます。皆さんも名前聞いたことあると思いますが、この彼はですね、自分の務めは今ここで生きているイエス・キリストを人々に紹介することであるとはっきり語ったという。キリストを紹介する。同じ時代、内村鑑三と並んで非常に有名な牧師であった上村正久という牧師がいましたが、彼は説教とは生けるイエス・キリストを紹介することだと言ったって伝えられていますね。この内村鑑三にしても、上村正久さんにしてもですね、これを栄光あるとした、この務めを栄光ある務めとした、イエス・キリストを紹介する人々、それができれば自分の人生の務めは終わる。パウロもそう考えていたわけですね、うん、パウロは17節で先ほど言ったことをもう一度言いますが、こう言ってました。そこで私は神のために働くことをキリストイエスによって誇りに思っている。自分がしていることは神様に関わること、それをこんなにも誇りに満ちてやらせていただいてるんだ。ローマの教会の人たち、あなた方もこの誇りを持っているんじゃないだろうか、このプライドに生きることができるはずなんじゃないだろうか、その時にどうしてお互いにね裁き合うようなことがあっていいだろうか、お互いに疑うようなことがどうしてできるだろうか、この使命にしっかり目覚めていくときに、目の前にある小さなその人間関係の問題から解放されていくっていうことですよね。そして最後にこの箇所から確認したい言葉は16節の後半に記されている言葉です。16節の後半、聖霊によって聖なるものとされたってパウロ言ってますね。一生懸命伝道してギリシャの人々やローマの人々をたくさんイエス様に結びつけてきたわけです。パウロはですね、その洗礼式にもたくさん立ち会ったことと思いますね。それはまさに聖霊が働いておられるその技を見たっていうことですね。神の霊が働いていてくださっている聖霊の働き、この聖霊によって私たちもまた清くされる。今日もこの礼拝の前の祈りの学校でも聖霊について少しお話をしましたが、私たちは本当に聖霊に満たされて歩むことが必要なんですね。だからイエス様はっきり御霊のバプテスマについて語ったし、聖書ははっきり御霊に満たされなさいって命じてますよね。これは明確な命令ですよね。それは私たちが本当に力強くこの地上の生涯を信仰に生きていくためにどうしても必要なもの、それが聖霊だ。この聖霊によって私たちも清められる。この清いっていう字ですけど、聖書の聖っていう清い、山水の青って書くね、清いって言葉もね、そうじゃないんですね。ここで言われているこの清さっていうのは神様の清さに預かるという意味で、聖書の聖、そっちの清さですよね。それは言い換えると神のものとされるって意味なんです。神様の所属になる、神の家族になる、神様に支配されるものとなる、神様に覆い尽くされるものとなる、神様に愛されていつでも守られているものになる、そういう意味、それが聖なるものとなる、神のものとされるということです。それは聖霊によって可能となるのだということですよね。私たちが備え物となって生きるっていうのはまさにそういうことなんです。神のものとなる、神に所属するものとなる、神の子、神の家族として生きるものとなる。その時にここでパウロがローマの人々に言っているように、お互いに対する善意とまたあらゆるその神の救いの知識に満ち溢れて生きることができる、そしてお互いに戒め合いつつ、お互いに高め合いつつ歩むことができるほどの深い信頼関係を持って生きていくことができるようになるっていう。この手紙の第1章の7節でパウロはすでにローマの人々にこう書いていました。1章7節、これも皆さん一緒に読んでください。はい、神に愛され召されて聖なるものとなったローマの人たち一同へ、私たちの父である神と主イエスキリストからの恵みと平和があなた方にあるように。 神に愛され召されて聖なるものとなったローマの皆さんって呼びかけてますよね。皆さん全てにこの手紙を送ります。あなた方は神様に愛されています。また神様に召されています。神の民としてね。だから私は信じてこの手紙を書き始めました。そして今ずっと書いてきて、今ようやく信頼に満ちた思いの中でこの手紙を書き終えようとしていますということですね。パウロの全てはこの神の恵みの中にあったということをぜひ覚えていきたいと思います。一言祈ります。